77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで、はい、今週も、はい、やってまいりました。農業バラエティーなやラジオということなんですけど、はい、今日は1月29日、
ね、そうですね、もう終わりですね。
終わりですね、終わりですけど寒いですね、
うん、
寒いですよね。今月はね、初め頃寒波も来ましたしね。
本当ですよ、
ね、もう何年ぶりかで結構、まあね、長崎も、ね、雪景色 を見ることができたんですけど、
本当です、本当です、
でもね、こうまだまだ寒い日が続くんですけど、うん、皆さんどうですかね、寒いの苦手ですか。奈美さんどうですか。
私苦手です。苦手ですか。嫌です。
そうなんですね。
そうです ね、うん、
ね、まだね寒い日が続くので、うん、まあね、なやラジオでは、まあ、そんな時にぴったりのね、テーマ、ね、今日お話したいと思うんですけど、うん、
はい、
奈美さん、はい、寒い時にね、
はいはい、
よく皆さんが食べると言ったらあれですよ。
あれ、
はい、
あれね、
あの農産物、
あれね、はい、
はいはい、今日のテーマは寒い日にぴったりの生姜です、うん、農家バーなやのなやラジオ。
はあ、いいかも、は
い、いいですよね。
聞いただけで温まりますね。
温まりますよね。
で、うちの娘がね、なんか高校生の時に、はい、運動部だったんですよ。
あ、はい、
でね、もう朝起きるのも辛いじゃないですか。
ですよね、寒いとね。
そうなんですよ、うん、それで、コーヒーとか飲まない子供だったんで、紅茶を入れて、はい、生姜を吸って、
は
い、
あ、なるほど。
そうそうそう、そして蜂蜜を入れて、はい、飲ませてましたね。あ、
運動部だったらなんか朝練とかで朝早く起きないといけないみたいな。
そうなんですよ。でもね、そうなんです、
冬は辛いですもんね。
辛いですよ ね。喜んで飲んでましたよ。
まあ、生姜紅茶ってなんか温まるののなんか代表みたいな感じでね、よく言われてますよね、
うん、もうなんか紅茶とはもはや別物の飲み物になるんですけどね。
ああ、もう結構たっぷり入れるんですね。
たっぷり入れますね、はい、うん、
なんか私あんまり寒さに苦手じゃない方なんですよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、なのでなんか生姜で温まりたいなとか、うん、なんかね、こう冬だから特別って感じじゃないんですけど、まあ、割と私ね、はい、年中生姜食べてるんですね。
あ、
はい、まあ、だからなのかどうかは分からないですけどね。
一般的に男性の方が体温高くないですか。
あ、なんかよく言われますよね。
ですよね、
はい、なんでしょう、こう冷え性とか、 なんか、ね、女性はなんかこう、ね、こう末端冷え性がどうとか、 なんかよくね、いろいろなところに書かれてますもんね。なんで、まあ、そこまでではないんですけど、
うん、
まあ、もしかしたら年中生姜を食べてるおかげなのかなとも思うんですけど、
う
ん、
どうやって食べるんですか。
まあ、私はもう、まあ、普通に炒め物に入れたりとか、はい、あとはピクルスにしたりするんですけど、
うん、
まあ、そしたらね、割と保存も効くんで。奈美さんはどうやって食べます。
いや、私はですね、はい、まあ、いろんな食べ方がある中で、はい、最初に知り合いから作ってもらった新生姜を酢でつける、はい、要するにガリみたいなお寿司。
ああ、じゃあ私が作ってるのにちょっと似てますね。
す、
甘酢漬けとかピクルスとか。
そうですね、はい、であれを結構け、はい、活用してるんですね。
あ、活用、
はいはい、新生姜の時に全部スライスしちゃって甘酢につけて、はい、
瓶
詰めをして、ね、はい、もう何にでも炒め物、何にでも炒め物、それから煮物にも入れるんですよ。
煮物にね、いいですよね、
うん、
あ、じゃあ調味料的な。
そうですね、調味料的な、なんかこう感じで使いますね。生臭さとかもね、結構ね取れてる感じがするんですよね。
あ、さすが生姜パワーですね。
そうです、そうです。
生姜をこう、ね、常日頃からじゃあ、ね、うん、使ってるわけですね。
そうですね、うん、すごく重宝しています。
あ、なるほど、うん、まあ、新生姜ってね、もうその季節に一気に出ますもんね。
そうですね、あとね、新生姜じゃなくても、はい、 なんかまあこの生姜どうやって使おうかっていうのあるじゃないですか、うん、あれをこうみじん切りにして、はい、あの炒めますね、ごま油かなんかで、
はいはい、
私結構ごま油使うんですけども、はい、あの使って炒めて、はい、冷まして、はい、まあ、粗熱を取ってまた酢にぶ
あ、まあ、入れてつけておくんで
というか、はい、でそれをまた保存食にして、はい、あの焼き魚にかけるですとか、でそういう使い方を、はい、あのやってる。
なんかそれも調味料的な使い方ですね。確かにね、こう酢につけておけばもうだいぶ持ちますもんね。
そうなんです、美味しいですよ酢はね、うん、
ですよね、
うん、うん、
あ、じゃ あ, まあ私がね、あの保存してるのとなんか大体同じかなって感じですね。そんなね、あ、奈美さんも大好きな生姜が今日のテーマなんですけど、
はいはい、
毎週恒例のですね、
はい、
はい、原産地はどこなのっていうところなんですけど、生姜の原産地は不明です、うん、
不明、
はい、
また出ました不明ですね、
はい、たまにあるんですよ、はい、
うん、
というのが、はい、あの野生種が発見されていないんですね。その元となっているこれを品種改良して何々になったんだね的なその元がないんですよ。
なかなかそういうのありますね、たまに。
そうなんですよ、前が何でしたっけ、ほうれん草もそうでしたかね、
うん、なんかそうでした、
はいはい、でもうこれかなっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
なんですね、うん、でただ、うん、まあ、生姜のこう食性というか、まあ性質からして熱帯地方 だろうということで、まあ、インドあたりじゃないかなって言ってる人が多いですね。
うん、はい、なるほど、
はい、でというのが、まあ、一番古くその食べられていた記録があってあるからっていうのもあるんですね。最初は薬とか、
う
ん、保存食として、
うん、
あ、奈美さん全く一緒ですよね。
そうですね、
はい、として、
うん、
まあ、用いられてたっていうことなんですけど、今はね、まあ、いろいろな用途で使われてる生姜なんですけど、
うん、
まあ、この、生姜はですね、
うん、
まあ、これが、生姜かなんですよね。
生姜か、
はい、何々かってよく登場するじゃないですか、はい、
もうそのまんま、
はい、今回は。そうなんです、はい、
あ、なるほど、
はい、でこの生姜科の多年草
はいはいはいはい、はい、
でその生姜科っていうのは他にどういう植物があるかっていうと、
うん、
あの他にはウコンとかですね、う
ん、ああ、はい、ちょっと似てませんか、なんか形が、はい、
なんかそんな感じしますよね、
うんうん、
なんかウコンのそのものを見る機会ってあまりないですけど、
うん、
なんか何でしたっけね、あの飲み会の前に飲むあのドリンクにこうパッケージに絵が描き
何やったっけあれ
あのいろいろありますね
ありますあります、はい、ありますあります
あります
ありますあります、はいはい、
あれとかあとはカルダモンとかも生姜からしいです。
カルダモン、
はい、カルダモンはスパイスなんですけどこれは、
うん、
あの大体種を使いますよね。
うーん、は
い、でこれはですね生姜からはあの蘭花あのお花の蘭ですねに似た花を咲かせるっていうのが特徴なんですけど、
うん、
まあ、当然我々が食べるのは根の部分、
うんうんうん、
はい、で生姜科っていうのはあの、うん、塊の根を作る特徴があるのでなので、まあ、こういうふうにね、使われてるっていう、
うんうんうん、
まあ、あの生姜ってなんだろう的な話なんですけど、
なるほど、
まあ、これがね、うん、そのじゃあ日本に伝わってきたのはいつぐらいっていうことなんですけど、
うん、
まあ、2世紀から3世紀頃って言われてるんです。
古い、
古いんですよ。
古いですね、
はい、ですごく古くて、うん、で栽培ももうものすごく古いんですよね。
うん、
もう奈良時代には栽培されていたっていうのが、
いつも思うんですけど、
はい、
これって別にめちゃくちゃ美味しいわけじゃないじゃないですか。
まあそうですね、ね、
でもそれを、はい、要するに土の中に入ってるわけですよ、はい、
そうですね、
最初に食べた人はいつも偉いな
まあそういうものはそういう食材は多いですね。
いつも偉いなと思います
ね。生姜だってこう最初にガリってかじった時に、
うん、
なんかあこれダメだなってなんか思わなかったんですかね。
わかんないけど
これ辛いみたいな感じですね
ですね、ちょっとわからないですね。
だってね、うん、もう世の中にはなんかいろいろな毒だってね、うん、いっぱいあるわけで
ですね、
はい、そんな中でね、うん、生姜をね食べた人はね勇敢だったと思いますよ。
本当ですね、
ね、
うんうん、
ね、なんかお腹いっぱいになるっていうのでもないですね。
そうですね、どっちかって言えばこう主役とは言い難い。
そうですね、
うん
うんうん、そうですね、なんか引き立たせるとか、
うん、そうですね、
まあ、保存とかですもんね、保存させるとかですね、
うん、
まあ、なので、まあ、奈良時代にはすでに栽培されていた、もっと前にしていたかもしれないですね。
そうか、はい、古いですね。
そうなんですよ、記録に残って古事記に記録されてるんですよ、記されてるんですね。
なるほど。
でちなみに、
はい、
まあ、日本人はまあそのくらいから作ってたんですけど、
はい、
ヨーロッパにはもっと前に、うん、伝わっていて日本より多分100年以上前に伝わっていたっていうことなんですね。
紀元前とか、
そこまでは1世紀頃じゃないかなと言われてるんですよ、はい、
なるほど。
ただヨーロッパはでは、うん、あのヨーロッパ寒いので育ちにくくて栽培化されなかったんですよね。
あ、やっぱり暖かいところが生姜は好きなんですね、は
い、そうなんですよ。日本がギリギリいけるぐらいです、
う
ん、
ほう、はい、なるほど、
はい、なのでヨーロッパでは生姜非常に高価だったんですよ。
うーん、はい、
でこれが、生姜 450g で羊1頭くらいっていうの、うん、同じくらいの値段だったらしいんですね。
へー、あー、なるほど、は
い、全然重さ違うじゃないですか、羊一頭と。
全然違いますね。
あ、でね、あの 450g って言ったら、うん、まあ、生姜のなんか大きな塊1個ぐらいですよね。なので、ね、希少性が高かった。
なるほど、はい、今ふっと思い出したんですけど、あ、はい、私あの子供の頃に冷やし飴って飲んだことあるんですけど、は
い、
あれは神社じゃなかったですか。
あ、さんにあったというね、
は
あ、
夏に冷やして、
あれはちょっと私はね飲んだことがないんですよ。
あ、飲んだことないんですか、
はい、あ、どういうやつ
ですか。めちゃくちゃ美味しいですよ、
は
い、
冷やし飴って名前は、うん、もう何回か聞いたことあるんですけど、
なんかね、あ、よ、なんて言えばいいですかね、甘いんだけど甘、はい、なんていうかな、
すっきり、
すっきり、夏に飲んだらスカッとするというか、
それって
タンクにね、はい、こう、なんていう
タンクに、
タンクに、はい、よくあの今ファミレスとかで飲み放題の機械があるじゃないですか、はいはい、
ドリンクバー的な、
そうそうそうそうそう、あれでなんかそうお菓子屋さんが置いてたんですよ、
はい、でこう一杯ついで、はい、はいどうぞみたいな感じ、
50円とかいくらか忘れたけど、
へえ、うん、で、まあ、冷えてるわけです。
冷えてます、冷えてます。
でも冷やし飴ってネーミングですよね。
冷やし飴なんです、
う
ん、
でジンジャーが効いてる。
そうそう、あれは生姜だって聞いてますけど、違ったらごめんなさい、誰かヘルプに。
まあもしかしたらいろんな冷やし飴があるかもしれないですよね。
うん、確かに大阪ではそうでしたね。
あ、でもなんか飲んでみたいですね、ジンジャーエールの。
いや、炭酸は効いてないんですよ。
あ、
うん、ちょっととろっとしてた。もう今ないのかな、
うんうん、ちょっとね、もう私も名前だけは知ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
ね、このスタジオで冷やし飴飲んだことある人他にいます？
私だけだと思います。
そうなんですね。じゃあ、奈美さんが冷やし飴情報の頼りなんですけど。
はあ、なるほど、はい、はい、わかりました。
まあね、冷やし飴ね、こんなんだったよってい いう人いたら、ぜひね、ツイッターでハッシュタグナヤラジオ、カタカナでナヤラジオつけて
お願いします。
なんか教えてください。
はい、お願いします。
私もなんか知りたくなってきました。
多分生姜だったような。はい、
まあ、うん、そんな生姜なんですけど、うん、奈美さんは生えてるとこ見たことあります？生姜が生えてる。
あ、
あります。
お手伝いしてる保育園の隣が生姜を作っています。
あ、はいはい、まあ、我々がね、いるこの長崎県でも結構生姜作ってますもんね。
あんまり背が高くないですね。
そうなんですよ、うん、はい、なで、まあ、ナヤラジオ、あ、まあ、当店ノーカバーナヤでも、うん、生姜をもう生えてるのをそのまま持ってきて、この観葉植物みたいにこう生けてたことがあるんですけど。
ああ、そうなんですか、
はい、
うん、
でこれ結構わからないですもんね、皆さん これ何って聞かれますもんね。
なんかちょっと竹の葉っぱ。
そうなんですよ。はい、笹にちょっと似てますよね。
似てます、似てます、
はい、葉っぱの緑の葉っぱが細長くて、
うん、
で茎もちょっと似てますよね、
うん、そうですね、
緑の、はい、まっすぐな茎が、うんうんうん、あるんですけど、
割と密集してこう植えているというか、
そうですね、
そんなイメージでした。
はい、一つの塊から何本も、うん、茎が出てるんで。
あ、そういうことなんですね、
はい、なのでかなり密集しているように見えますもんね。なんですけどこれね、実はね、奈美さんが今茎って言ってる部分は実は茎じゃないんですよ。
何ですか？
あれ葉っぱなんです
また衝撃
でこれ
衝撃、
お隣の畑の生姜の茎を1本ね、1本くらいだったらバレないかもしれないんで、ちょきに切ってみたら分かると思います。
子供に密告されます
なんで1本切っていいですかって言ってもね、1本くらいならいいよって言ってくれると思うんで、ちょきっと切って、うん、切ったらですね、葉っぱが丸まってるんですよ、
はい、そういうことですか、
はい、まあ、だから厳密には茎じゃない、
はい、
っていう感じで、ね、葉っぱが、ま、重なって、ね、筒状に丸まってるだけなんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
はい、はい、まあ、なので、まあね、こう、うん、見るだけではわからないですもんね。
なるほど、
はい、まあ、私もね、まあ、生姜畑自分では作ったことないんですけど、はい、まあ、生姜を仕入れるときとかに畑に行ったりとかするので、うん、まあ、よく見るんですけど、
はい、
花は見たことがないんですよ。
ないですね。
ないですよね、はい、で
花咲いてるのかな、あれ
ですよね、いつ咲くんだろうとか、なんかそんな風に思って たんですよ前からですね。自分が栽培してないんで、まあうん、なんか理由があるのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、生姜熱帯原産なので、うん、日本では気温が足りずに、なかなか花が咲かないらしいんですね。
へえ、だから見たことないんですね。
はい、なんかそうらしいですね。なので、まあ、うん、日本では、まあ、はい、まあ、生姜をですね、うん、こう増やすときは、うん、なんでしょう、芋みたいに、うん、こう親生姜を埋めて、でそれで、はい、増やすっていうのがこう一般的らしいです。
なるほど、
はい、
ちょっとこう今度から気をつけてみることにします。お隣の畑を、
はい、こう じっくりんじゃな、もしかしたら分かるかもしれないですね。
なるほどね、
はい、うん、というわけで、はい、まあね、寒い日が続くということで、まあ、今回もです、はい、今回のテーマですね、うん、そんな冬にぴったりの生姜をテーマにお話しするんですけど、うん、まあ、番組後半ではですね、うん、農家バーナヤの生姜メニューについてお話したいと思います。
はい、
はいはい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは寒い冬にぴったりの生姜をテーマにお話してるんですけど、はい、ね、番組冒頭でナミさんが紹介してくれた、
うん、
あの冷やし飴、ちょっと私その冷やし飴というのを飲んだことがなかったんですけど、うんうんうんうん、今ね、うんうん、ナミさん記憶を補強するためにこう、そうそうそう、今検索していただいて、
検索してたんですよ。
出てきましたね。
そうですね、そもそもなんかこう冷やし飴っていうのは、はい、東日本になくて関西限定だったらしいですね。
あ、通りで、
はい、そうなんです。まあ、江戸時代でその大阪心斎橋のにあったその屋台で飴湯っていうのが発祥らしいですね。
だから冷やし飴なんですね。
そうですね、
なんで飴なんだろうって思ったら、
そうそうそうそう、
あったかいのが、
そう、
ね、が始まりだったから冷やし、
そうみたいですね。
なんかこういろいろ変化を得てですね、
飴湯っていうぐらいですから、はい、その水飴に生姜汁を加えて、はい、で冷やして夏場も飲む、うん、そしてそこにニッキとかシナモンとかを入れてちょっと香り付けをするといった、はいはい、なんかやっぱりエリア限定みたいですね。
あ、うん、でもこれすごいですね、子供さんがこれをね飲んでるって、
は
い、
そうなんですよ、はい、お菓子屋さんにやっぱあったんですよね昔。
そうなんですね、はい、そのね、うん、今そのお話聞いてすごく意外に思ったのが、
はい、
農家バーナヤでは、はい、生姜メニューでジンジャーエールを、はいはい、自家製ジンジャーエール作ってるんですよ。
お
ー、で
冷やし飴作ってました。
冷やし
飴飲みたい。
冷やし飴もいいかもしれませんね。
私飲みたいで す,
ですよ、ねね、長崎の人ね、うん、知らない人多いでしょうし、
うん、関西の人来るかもしれないですよ。
ねえ、そうですよね、
うんうん、
ねえ、でその子供さんはにこのジンジャーエールをですね、うん、こう飲ませると、はい、なんか辛いよってやっぱ言われるんですよね。
あ、なるほど、
はい、辛いって言われるんで、なので、うん、あ、そうなんだ、その冷やし飴はその子供も飲めるようなそのもしかしたら一工夫があるのかなって思うんですよ。
はい、なんか日記っていうか発火まではいかないんですけど、日記っていうんですか、
あれこそね、子供さんちょっと苦手っぽい感じするのに、
うん、でも甘さが ね、非常にやっぱりこう子供が飲めるバランスを考えてて、
はい、あ、そうなんですね。
そう、ファミレスでドリンクバー的な、はい、見えるなんかあるじゃないですか、はい、飲むのが、
はい、いっぱい入ってて、
そうで、あれがぐるぐる回ってた記憶がありますね、はい、中で。
あ、すごいですね、そんな、うん、ね、皆さん飲んでたんですね。
うん、じゃあ下町だけだと思います。
はあ、じゃああれですね、ちょっと当店のメニューでもちょっと考えないとい
け
ないです
ね。よろしくお願いします。ぜひぜひ。
はい、まあ、そんなね、当店はね、冷やし飴はないんですけど、うん、ジンジャーエールが3種類あって、はい、黒糖ジンジャーエール、はいはいはい、フルーツジンジャーエール、スパイシージンジャーエールってあるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
うーん、
で、まあ、黒糖ジンジャーエールはまろやか、
あ、美味しそう、
はい、フルーツジンジャーエールはその時のフルーツを使 う、 で、まあ、例えば今の季節だったらベルガモットとかね、香りがすごくいいんですよ。
ベルガモット、
はい、
うん、
で、あとですね、まあ、うん、冬に結構人気なのがスパイシージンジャーエール、は
い、スパイシージンジャーエール、はい、あ、一回飲んだことあるかもしれない、
あ、はい、う
ん
うん、多分寒い時におすすめしたかもしれないですね。で、これが、
はい、
スパイシーって聞くと結構こう日本人ってこう辛いのをイメージするんですけど、
うんうん、
農家バーナヤのスパイシージンジャーエールは辛いんじゃなくて香りがいいんですね、香りが多い6種類のスパイスが入っていて、で、インドのチャイとかが好きな人とか、
はいはい、美味しいですね、はい、
あれみたいな香りですね、うん、
へえ、炭酸ですよねこれ。
あ、はい、炭酸なんですけど、
はい、
冬はホットでも美味しいですよ。
はい、意外、
はい、ジンジャーティー、
ちょっとあの今日の放送の帰りに飲ませていただきたい気分です。はい、
もうポカポカになると思います。
はい、お願いします。はい、
もうこれって、私結構夏に飲むんですけど、うん、意外とねこれ夏に飲むのもいいんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
はい、なんかあれですね、需要競争みたいな感じですかね。
やっぱ根のものはいいんですね。はい、
そうですね。で、あの生姜ってあの、うん、まあ、季節が、まあ、旬が冬じゃないんで、
はいはい、
だからやっぱり季節のもの的な意味では夏に飲むっていうかね、食べる生姜ってもしかしたらいいのかもしれない。
なるほど、なるほど
ですね。
なんか広がりますね。
そうですね。
生姜たくさんいただいたり買ったりしたらもうどうしようかなって思うんですけど。
そしたらジンジャーエール、
ね、そう、ジンジャーエール作ってもいいんじゃないですか。ですね、はい、多分作らないけど作ってもらうのが好き。
そうですね、あの作るのが面倒だなっていう方は農家バーないに来ていただければ3種類も飲めますし、
マスターの愛が詰まってジンジャーエールを、
はいはい、頑張って作ってますので、
はいはい、
あと農家さんもね頑張って作ってますので
ですね、
はいはい、でまあね、あの、農家バーないは生姜メニューが多いんですよ。
あ、そうですか。
はい、で、あの今のジンジャーエールは、まあ、これでカクテルも作れますし、
うん、はい、
例えば白ワイン割りのカクテルとかホットカクテルにもなりますし、
はい、
あとビール割りにしたら、あのシャンディーガフ、はい、の自家製のになるんですね。
うん、はい、
で多いんですよ。
なるほど。はい、ほう、
でそれだけじゃなくて、
はい、
あの生姜、新生姜のお酒があるんですね、農家バーナー。
何ですか？
新生姜酒。
新生姜酒。
新生姜の果実酒。
はい、ま、あの味、
あ、もう、はい、もうまんまの味ですよ。もう当店はね、果実酒があの専門店って言ってもいいくらいなんですけど、60種類以上、70種類くらいの果実酒があるんですけど、まあ、そんな中で新生姜酒、これはですね、もう、まあ、新生姜なんであ
まりえぐみがないんですか、ね、
そうですね、はい、はい、あのちょっとピリッとくる感じではなくて、ただ生姜の香りはすごい強いですね。
今ちょっと想像して口の中が唾が
生姜感で
生姜感で唾が、
あ、出てきますよね。あの、はい、なぜならナミさんいつも酢漬けで食べてるんで
そうそうそうそうそう、あれを今ちょっと想像してしまって
酸っぱいの想像したでしょ。
はい、想像しました。
酸っぱくはないです。酢漬けじゃなくて、はい、お酒につけてる感じで、
すいません、はい、
はい、で、まあ、ちょっと甘い感じですね。
へー、はい、そうなんですね。
はい、でこれはロックでも美味しいですし、ソーダ割りでも美味しいですし、ホットでも美味しいですね。
ホットがちょっと意外ですね。
ホット、そうですね、お湯割りですね。
うん、はい、なるほど。
はい、でもこのね、あの新生姜酒ってすごく美味しいんですけど、うん、
はい、
あの出来上がるのにものすごい時間かかるんですよ。
どれぐらい？
1年くらいかかるんですね。
また去年の新生姜が1年後に飲めるっていうことですか？
はい、はい、
わお、
そうなんです。で、まあ、あの、まあ、当店ね、その新作が出たり、うん、あとなくなったりすることもあるんですけど、
うん、
あ、新生姜酒も、うん、あの最初に作った時、うん、
はい、
まあ、頑張ってたくさん作ったんですけど、うん、結構人気だったんで、
うん、
割とすぐなくなってしまって、
うん、
また作ろうと思っても次の新生姜の季節まで待たないといけないんです。
なるほど。
でその次の新生姜の季節まで待って、そしてそれをつけて、うん、そしてそれが飲めるようになるまでまた待たないといけないんです。
うーん
大変だったんですよ。
うん、なんかブドウ酒というかワインというかそんな感じですね。
なんかそうですね、はい、まあ、長くかかるって意味では似てるかなと思いますね。果実酒の中では、
うん、
あの早いもの遅いものってやっぱりあるんですけど、
はい、
1年くらいかかるのはやっぱ珍しいですね。
なるほどね、
はい、長いですね。
うーん、
なんかもう短いものだったらもう1ヶ月もしないでできるとかいうのもあるんですけど、
うーん、
まあでもそれでも3ヶ月くらいかかるものが多いかなって感じですね。
なるほど。
はい、
ぜひ今度あのご商売に預かりたいというか、
はい、あるうちにですね、はい、
あるうちに、
はい、また、はい、待たないといけない
んで、そう
もうないですよってなった
らちょっと悲しいはい、
まあ、えらい待たないといけないんで、
そうですね、
はい、でね、まあ、うん、まあ、やっとね、また第2弾が完成して、で今度は前回よりもものすごくたくさん作ってるので、はい、まあ、そんな、
う
ん、
そうですか、
はい、そう簡単にはなくならないんじゃないかなとは、うん、
なるほど、
思いますけどね。
じゃあ次の機会にはぜひ冷やし飴ということでよろしくお願いします。
新メニューですね、はい、冷やし飴研究しないといけませんね、
はいはい、よろしくお願いします。あ、はい、
まあね、まあ、当店でもいろいろある生姜メニューなんですけど、
うん、
まあ、まあ、新生姜はですね、うん、まあ、生姜の果実酒にすごくいいんですね。
新生姜、
はい、新生姜はそう、はい、で、それと違うのが、
うん、
あの新生姜と真逆の性質を持つ生姜があるんですよ。
何ですか？
それがですね、親生姜って聞いたこと
あるんです。親生姜、はい、聞いたことないです、
はい、で、はい、まあ、新生姜は刺激が少ない、
うん、
で、まあ、優しくて、まあ、ちょっとまろやかみたいな、
うん、
ね、あと何でしょう、 あんまり繊維質じゃないので食感がいいっていう。
新生姜、
はい、新生姜がそれなんですけど、親生姜は真逆で辛いんですよ。はい、で辛くて、
うん、
で、あとはですね、ちょっと繊維質なんですね。
へ、
はい、なので、そのまま食べるとなんかこうちょっとこう食感はそんなに良くないんですよ。はい、で、
うん、
これは何にいいかっていうと、当店ではこれジンジャーエールに使ってるんですね。
あ、
はい、こっちの方が刺激と香りもちょっと強いので。
あ、なるほど。
はい、
ほうほうほう。
で、はい、で、うん、親生姜って多分ね、あんまり皆さん見ないんじゃないかなというのは。
いや、いや見ても分かんないかもしれない。
の可能性もありますよね、
うんうんうん、
はい、これ、うん、あんまり取れないんですよ。
へー、は
い、で、うん、親生姜ってじゃあそもそも何なのっていうと、これ親芋のことなんですね。
親芋、里芋に親芋があるようなそんな感じ、は
い、みたいな感じです。
あ、
はい、じゃがいもとかもそうですけど、植えるときに芋をこう植えて、うん、でそこから
派生させる
ってするんですけど、番組のね、前半でお話した生姜を増やすときにこう生姜の塊をこう土に植えていくんですね。
おうおうおうおう。
でそれ自体が太るんですよ。はい、自分自身が、はい、
それが親芋じゃない。
そうです、それが親芋、
親生姜になる。
それ、あ、そうです、それが親生姜になるんですね。で、まあ、親生姜じゃない、小生姜っていうのかは分からないですけど、まあそれはそれであるんですけど、
うん、
自分自身 が太る生姜 その不思議な生態というか、
うん、
な感じなんですね、はい、
なるほどね、
はい。まあ、当店では大体雲仙市東町にある真渡り農園というところの美味しい生姜を使うことが多いんですけど、まあね、そうやってこう、生産者の方にこう直接買いに行くので、もう親生姜が出たら、はい、できたら教えてとか言えるんですよ。なかなかね、スーパーで見かけるってことないとは思うんですけど、
やっぱりそういうコネクションっていうのはとても大事ですよね、はい、
そうですね、物にもよりますけどね。
うん、
はい、まあ、普通に市場に仕入れに行っても大丈夫なものも、大丈夫というか、うん、あんまり変わらないものもあるんですけど、うん、まあ、やっぱりこの生姜とかに限って言えば、その親生姜って、
はい、
まあ、そう簡単に売ってないので、
うん、
なので、まあ、やっぱり、ね、農家さんとつながってると、まあ、いいことはありますよね。
うん、はい、なるほどね。
まあ、いろんなね、生姜の特徴、
ね、は
い、
ありますね、
はい、
うん、
まあ、このほかね、葉生姜とかもありますよね。葉生姜は食べたことあります？
ないです、
はい、これは関東地方で多分結構多いと思うんですけど、僕知ってる人いるかな、生姜のこう葉っぱの上の部分もついてるやつ。
食べたことある？
はい、
あるある。
ちょっと細くて小さくて、
あります、はい、あります、あれ葉生姜、
まあ、はい、葉生姜、そうですね、谷中生姜とか言われたりもするんですけど、
そうだそうだ、あれ生姜だ、
はいはい、甘酢漬けにしてたりもしますし、うん、まあ、そのまま味噌つけて食べたりとか、
よくこう日本料理にこう付け合わせでついてるような、はい、あんな感じの、
そうですね、はい、うんうん、ありますね、
うんうんうん、ありますあります、
はい、であれのこう先っぽの根っこの部分だけ食べる系のやつもあるんですよ。
うーん、
はい、で葉っぱの部分は何でしょう、もう持つところみたいな、
うーん
な感じで、
うん、
はい、まあ、そういうね、まあ、生姜もいろいろあるので、
生姜トークやまないですね、
はい、そうなんですよ、はい、まあ、なので、はい、まあ、納屋、農家バー納屋にもですね、もういろいろ生姜置きたいんですけど、うん、もう本当にね、ちょっとなかなか増えすぎちゃって大変みたいなところあるんですけど、うん、冷やし飴ものすごい気になっちゃいました。
よろしくお願いします。
頑張って作ろうかな。
よろしくお願いします。
はい、というわけでお送りしてきました納屋ラジオ、はい、今回もですね、そろそろお別れの時間になってきました、
はい、
はい、今日は寒いのでということで、
はい、
生姜をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来週は、うん、唐辛子をテーマに、
唐辛子、
はい、お送りしたいと思います。
うん、いいですね、
はい、来週もどうぞお楽しみに、
はい、
はい、というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナへの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバ